FM ハイ金曜バラエティラジオ人にぞっこんのコーナーです。毎月第2金曜になるとベーテル朝方の皆さんに登場していただいているという人にぞっこんなんですけど、このベーテル朝方というのはちょうどまたねこの雨の時期でたくさん雨を貯めてくれるという遊水地になっている朝方遊水地、そこが普段は非常にたくさんの自然にも恵まれていて、私たちにとっても憩いの場所にもなりうるだろうというので、地域社会の中で自然と共存をしていく地域づくりというのをやっています。もともとねドイツにあったそのある市で始まった動きというものに、皆さんが刺激を受けて、ぜひ民間も病院も施設も、経済界も地域の人々もみんなで一緒になってやっていきましょうと始まった動きなんですが、今回もそんなお話を伺っていきます。というのも電話の向こうで待っていてくれるのはベーテルの部会長である竹下博美さんだからですね。竹下さん。
はい、こんにちは。
こんにちは、お世話になります。
今ベーテル農園にいます。
あ、今行ってるんですか。
はい、梅雨の晴れ間に、うん、気持ちいいところにいます。
でもすごい雨がね、昨日も静岡市内も降りましたけど大丈夫ですか。
全部で累積でいうと110ミリ以上降ったんですけど、田んぼが、水が足りないのはなぜかというふうに今研究してます。そしたらあぜが決壊してまして雨に叩かれてあぜが決壊したのが原因じゃないかなと思ってるんですけど、
まあ、それはかなり強力な線ですね。
時間30か40降ったんですね、一時ね。
おお。じゃあこの影響があって、あぜをまず直すところからですかね。
今直しましたけどね。
お疲れ様です。
これでちょっと様子見て、うん、これでまだダメならですね、うん、田んぼの周りを110メートルほどあるんですけど、波とたんで囲うっていうやつをもう一度やります。
え、なぜですかそれは。
あ、水がどうしても漏れるんですね。
あー、なるほど、
どこかわかんないけど漏れるんですね。
田んぼってね、水田って私も昔から不思議だなと思っていたのが、入って田植えとかもねやったりするとドロドロの状況ですけど、はい、なんで水がなくならないんだろうっていうのは不思議に思ってました。やっぱりなくなるんですね、きちんとしないとね。
あ、そう、下が悪いとやっぱり染み込んでってしまうから、うん、最近の田んぼ作りでは下にですね、うん、固いものを入れるそうですよ、水を染み込まないやつ。
はあ、そういうのがあるんだ。
だからコンクリートでも打ってくれればいいかな。
まず最初に地固めをきっちりしないといけないってことですね。
そうですね、もともとここは沼地ですから。あ、そうか。そこに抜けていくことはないと思うんですが、うん、横に抜けてるんだろうなと思ってます。
いや、そういう見回りも必要というのはやっぱりそれだけ手間もかかるし愛情も必要だということですね。
そうなんですね。また後ほど言いますけど、見回りをずっとやってるわけにいかないので、うん、私もちょっと遠いところに住んでるので、うん、今転換センターのですねリハビリの方に、はい、IT ですね、遠隔で見れるようにしてもらってます。
はい、すごいなそれも。いや、面白いお話になってきましたよ。
うん、ね、
うん、で今日はね、いくつかお話をしてくださることがあるっていうふうに伺ってました。まずはそのベーテル朝方についてということなんですけど、部会長として、もう一度ご披露をいただけるんだそうですね。
はい、うん、元の部会長はこの転換センターのですね、神経医療センターの統括診療部長の久保田先生が部会長されてたんですね。
はい、
で部会久保田先生が東京の方にですね転勤されたので、うん、開業されたので私が引き継いだんですけども、はい、もともとはですね、なぜベーテルかというと、この転換センターは日本一の転換センターなんですね。
国立神経転換医療センター。
そうですね、
はい、朝方にあります。
はい、転換という診療科目では日本一のようです、
うん、
でドイツにあるベーテルには世界一の転換センターがあって、うん、この静岡の転換センターとはよくですね交流されているようです。向こうの人がこっち来たりですね、あっち行ったり、うん、でドイツ のベーテルにはですね美智子妃殿下当時のですね、うん、ドイツに行くたんびに美智子妃殿下はそのベーテルに視察をなさってた。美智子妃殿下は あの根室木学園とかね、
うんうん、そうでしたね、
ああいったことがですねすごく熱心なんですね。それでですね、うん、なぜ今更というのはですね、ベーテルというのが何なのかということを思い直して、うん、もう一度頑張んなきゃいけないなと思ってるのは、4年前にですね、はい、ドイツのベーテルからそこの責任者みたいな社会学者のトルベッケという先生が見えたんですね、はい、この先生は転換の先生じゃないんですけども社会学者です、うん、それでドイツベーテルのですね、いろんな部門があるのは全てですね、はい、取り仕切ってるというか管理されてるんですね。まあホームレスからですね、高齢者から障害者からいろんなですね、世の中の弱い人ですね、うん、それらをひとまとめにして面倒見るにはどうしたらいいかと、もう社会全体の、うん、取り組みとしてですね必要だというようなことですね。でまさに今のメルケル首相がですね、うん、あの方は牧師のお嬢さんなんですけれども、はい、科学者、化学者なんだけれども、うん、気持ちは牧師なんですね。だからさ、今回の新コロナの問題でもですね、やっぱり対応がやっぱり素晴らしいと思いましたね。だからそういったことも含めてですね、ドイツベーテルというのと日本とどう違うのかっていうですね、うんうん、で当時4年前にトルベッケ先生が来た時に私最後の質問コーナーで質問したんですね。皆さん受講されてる方は転換センターのお医者さんだったんですね、うんうん、そういった方ばっかりだったんですけども、だから私はドイツのベーテルはキリスト教精神に基づいてやっていると、うん、でもともとですねお金をどのように工面したかというと、その一番主になっていた人がですね牧師であったり貴族であったりしたですね、うん、当時の皇帝とお友達だったりした人なんですね、うん、その人がものすごい寄付金集めが上手で、うん、それでその人が牧師だということもですねかなり の理由があったんだろうなと思うんです。
うん、
で今もですねやっぱりそこには修道院じゃなくて進学校があったりですね、町の中心は進学校と転換センターですね。だそういったことで日本にそういったキリスト教精神がなくて、うん、どうしたらいいのか、日本でやれるのかと言ったらですね、うん、トルベッケ先生はうーんって考えてですね、うん、自主からって言ったんですね。
難しい、うん、
ああ答えに詰まっちゃったようなことを質問して困ったなと思ったんですけど
質問したはいいけど ね、
ねえ、だから周り の、うん、転換センターの先生方もですねそれを言ってもらっても困るんだってだったらですね、うん、日本側 の転換の先生方はですね、いやそのキリスト教精神なくても日本は医療技術で十分にですね、うん、社会貢献できるんだから、そのキリスト教精神がなくちゃダメだっていうことじゃないんだというですね、うん、そういう取りまとめになりそうだったんですけども、はあ、トルベッケ先生はやっぱり難しいと、うん、社会全体のですね社会学者ですから、
うん、あ、そうですね、
うん、そうですね、ベーテル自体はもう社会活動なんですね、
うん、
医療を中心としているけれども社会全体のですね弱者の対策だということなんですね。だからそれを日本 で静岡でやれるか、だから静岡でやるしかないんですね、もう転換センター、日本一の転換センター、それでこれだけ広大なですね遊水地を利用していいよということなので、ここで何かしたいというふうに思いましたね。だから当時はこれが始まった頃は相当なですね、いろんな計画がありましたけれども、それを実現するに至ってないっていうのは、うん、やっぱりお金集めるとかですね、うん、そういった中心になる方がいらっしゃらないですね。
うんうんうん、
だからそれに代わるものが何か必要であるというふうに思ってますけどね。
海外の場合 その寄付文化、今もお話が出ましたけれども、ね、その寄付金集めのパーティーであるとかね、そういう集いであるとかっていうものはものすごく多いってよくね紹介されますもんね。
そうですね、うん、それがだから自分の会社のために名前を売名行為みたいなのじゃなくって、うん、本当に神様に捧げるみたいなですね、うん、そういった寄付というのはですねことが重んじられている、そういった寄付があるわけですね。それがない日本では 何か善行みたいなですね、はい、それだけでは収まらないなっていうふうに、ね、思ってます。
難しいところに来ましたねそれは。
だから静岡でですね、うん、それをその宗教絡みでなくてもいいんですけども、うん、静岡で弱者対策をここでやってますっていうのをですね、うん、全国に知らしめるぐらいのことをですね、静岡市長さんにやっていただければいいなと思うんです。
なるほどね。
これだけのネタは揃ってるとこないんですから、
うん、
でお願いにしに行ったんと何度もね、
はい、
あの私の前の部会長、玄関の先生方なんかも行ってですね、いろいろやったんだけれども、やっぱりそれよりも優先するものがあるんだみたいなことがあったけれども、やっぱり福祉はこれからですね、キーワードですよね。
そうですね。ましてや、
本気でやるんです。
うん、そうですね。まして本当にあの高齢化ということも考えた場合にどう生きていくかっていうことをよく考えていかないといけないですもんね。
そうですね。今回のコロナでですね、やっぱり弱者に対して手が打てない部分が見えてきましたね。だからこれを誰がやるのかといったらですね、こういった福祉という考え方が前面に出てこなきゃいけないな、ついでにやっちゃいけないなと思ってますね。
ああ、なるほど、うん、
偉そうですけどね。
いやいや、そういう福祉の、まあ、畑という言いましょうか、田んぼと言いましょうか、みんなができることをやってるっていうのがベーテルですもんね。
そうです。でですね、今まではベーテル全体でやろうと思ってたんですけども、うん、速度なかなか息が上がらなくて、うん、ベーテルの構成員一人一人にあなたここやってみるよ、一人一人にですね、組織ごとに区分けして、責任持たせてやるようにしたんですよ。
うんうん、
そうしたらやる気満々で皆さん、私よりはここを管理しますとか言って、今立派なですね、菜園だったりですね、果物だったりですね、野菜だったり、できつつあります。
うん、任されるっていうことも人にとってはとても大事ですよね。
そうですね。これ自分のですね、場所だっていうですね、自分の立ち、位置がはっきりするとやりやすい。うん、なんとなく私ここに関わってるんじゃなくて、あなた主人公です、ここの一部分ですけど、っていうと、やる気が出るんだろうなと思って。
まあ、作戦がそうするとうまく功を奏しているということですね。
あ、そうですね。こういうことは、やっぱり、やってみないとわからないので、
うん、
本当なら個人個人にっていうことじゃないもんですから、
はい、
だけど試みにやってみたら皆さんですねやってますね、
うん、その中からうまくこうコミュニティとかねできてくるってこともありますもんね。
そうです、
うん、
でそれとですね、うん、障害施設 の方々の畑が多いんですね、うん、
はい、
ちょっと障害の方々っていうのはやっぱうまく工作できないんですね、
うん、
だからどうしてもその職員さんが一生懸命にならざるを得ないんだけど。
ああ、なるほど。
ただそれをぼやくんじゃなくて、いや私はこれやらせてもらってありがたいみたいなですね、うん、障害者の方はこの一部ほんの一部をやっていてくださればいいんだというですね、
うん、
ことでそれで目的が達成すると思うんですね、
うん、
だからほとんどこれ健常者がやったんじゃないかっていうんじゃなくて、うん、ほんの一部ですね、ここに障害の方が関わってるっていうことは素晴らしいことなんですね実は、
うん、でそのできることの一つとしてさっきお話ありましたけれども、IT を使って
ですね、
うん、
なんですからここ無農薬だもんですから、
はあ
はい、田んぼにですね雑草が生えてしまうのもどうにもならないんですね、
うん、
普通のプロ の田んぼは除草剤をまくんですね、
うんうん、
稲以外のものが育たないよ、
うん、
ところがここは無農薬でやってるもんですから、うん、どうしても水の管理がですね、うん、きっちりやんなきゃならない、
はい、
水さえですねあれば雑草は生えないんですね、
うんうん、
窒息しちゃうから、
うん、
イネ科の植物はところが窒息しないんでね、これはかなり手強い相手なんですけど、少なくとも陸上の土に生える雑草は生えません、うん、水さえあれば、
はい、
やむんですから水の管理をですねいつも満タンにしとかないと雑草が生えてしまうということで、先ほど言った遠隔でですね、うん、パソコンで遠くから見れるようにして、
はい、
田んぼにですね標尺メモリを立ててですね、うん、ここをカメラで映して それをリアルタイムで見て、今何センチとか言ってですね、うん、知らせしてくれるもんですから、うん、子供が行ける人が水を入れに来るということですね。
その人たちにも仕事ができたわけですね。
皆さんですね、分業ですね、うんうん、それでここ遊水地だもんですから、うん、人工的に水を入れるっていうのはですね、逆の話ですよね。
そうですね。
水をね、うん、いつも空っぽにしたくなくならないもんですから、うんうん、だから必要最小限の水を入れなさいということになるもんですから、川からですね、必要分だけポンプで上げてるんですね、
うんうん、
だもんですから、その度にポンプを持っていてですね、大変なんですね、これ。
作業する方はね。
そうです、大変です。
皆さんの、もう言ってみたら、気持ち、心持ちでもってやっているっていうところもありますね。
うん、田んぼはですね、1田んぼないんですよ、0.9 田んぼぐらいで。うん、だから、本当は江戸時代の人から言えばですね、こんなものは一人で、軽々やってたんですけども、うん、体力が江戸時代の人はものすごいもんですから、うん、今の人とは違うのでやれたんでしょうけども私とも今に現代人ではとてもですね、うん、無農薬でやるのは大変ですね。
そうですね、ましてやそのあたり周辺草いっぱいですからね
ここはですね在来種とかですね、うん、外来種とかいろいろあるので、うん、東邦大学の先生方が研究のテーマにしてされてるので、やたらですねできないんですね。
そうですね、
雑草でもそこに置いとけと言われるので
まあこれから本当に今からもうね梅雨のすごい雨が降ったりしてますけど、そんな状態の中でまた遊水地の役割は大きいですけれども、同時に他の面でもたくさん私たちのために役立つ方法として生かすことができるっていうのがね、このベーテル朝方に関わる皆さんの活動から見えてきました。今回もありがとうございます。竹下さん、じゃあ見回り気をつけて後もなさってくださいね。
この番組は大体皆さんにですね、役に立つことを話するんですけども、私が単なる自分の自慢をしただけみたいな。
いや、そんなことないです。よくわかりました、大丈夫ですいい風も吹いてるみたいで、
お役に立ちますように。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
じゃあこの後も気をつけてどうぞ。
はい、どうもありがとうございます。